もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
49歳です。
49歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
49歳です。
49歳。お子さんは？
大学1年の長男と、
はい、
高校1年の長女と、
はい、
中学校1年の次女がいます。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
一昨年から去年にかけて家庭内別居をしてまして。
家庭内別居っていうことは食事も別？
そうですね、食事は私が自宅の2階で食べて、
はい、
家族は下でというような。
ということは家庭内別居というけど、奥さんと家庭内別居というより家族の中であなたが一人2階に、
そうですね、
住んでるということですか？
はい、そうです。まあ、それが約1年と年から去年にの中で家庭内別居になってたんですけども、
うん、
5ヶ月ぐらい前にはもうそれがなしになり、一緒にまあもう食事もし普通に生活するようになったんですけども。
あ、そうですか。そうすると今はもう一緒に生活してるの？
はい、
はい、
ただそれにまあ関わるいきさつとかで妻の方はまだ私の方を完全に許してるわけではなくて、
うん、
ご相談させてもらいたいのはどうやったら妻に信じてもらえるかっていうことと、自分がしてしまったことを二度としないでほしいっていうことで。
自分がしてしまったことって何ですか？
携帯電話とまあパソコンに関係することなんですが、
はい、
携帯に関しては仕事の関係で女性とメールのやり取りなんかをしてまして、
はい、
その方に励ましの言葉のつもりで、あなたはとっても大事な役割なので本当宝ですみたいなことを書いたことがありまして、
はい、
でその言葉が私にもかけたことないような言葉を、なんでそういう人にそんなことするのっていうこととか、
はい、
仕事関係で若手の女性の方からメールが夜の遅い時間に来まして、
はい、
それに対してまあパッと返したんですけど、
はい、
まあ、妻からの連絡にはなかなか答え出てなかった現状があるにもかかわらず、
はいはいはい、
夜中の寝る時間なのにパッと返してるみたいなことで、
うん、
他の人にはそんな風に対応するのに私にはちゃんとしてくれないって言って、
うん、
まあ、携帯はもうそこから使ってない状態になったんですけども。
で今は携帯は使わなくなってるんですか？
そうですね、必要な時もありますけど、まあ、それでなんとかやってる状態です、
うんうん、
もう一つはパソコン関係なんですけども、はい、誰もいない時に自分がちょっとこういやらしい画像といいますかグラビアのようなものを見たりとかしてて、
うん、
でそれがまあ見つかってしまって、そこでもうそのパソコンは使わないでという形になり、
うん、
でもう一台古いパソコンがあったんですけども、うん、またちょっと同じように画像を見たり動画を見たりしてしまって、
うん、
でそれもまあ見つかってしまって。
要するにあなたは別に女性と浮気したとかなんかそういうんじゃなくて、
あ、そうですね、
パソコンで女性の裸になるようなのものを見たという、
そうですね、
ことですね。
そうです、そうです。 それで
それほど特別な男性というわけではないですよね。
ま、妻からすれば、まあ、1回やってしまって見つかっているときに、
はい、
それはもう嫌だってもう二度としないでって言ったにもかかわらず、
はい、
私の気持ちを第一に考えてくれてないっていうことが一番ショックだということで。
だけど5ヶ月前に、
はい、
やっぱりもう一度一緒に食事もするようになったと、
はい、
きっかけは何ですか？
その時も結構大きな喧嘩をしまして、
うん、
妻がまあ出てってもう離婚かどうかみたいな話になりまして、白か黒かはっきりしてっていうような形で、離婚をするか、もう離婚をしないで続けるならもう二度と画像とかそんなは見ないし、万が一それを破ったら退職金を全部よこしなさいっていうような、そういうまあ二者択一のがありまして、でまあ今後も続けたいっていうことで一緒に生活してまして、前よりも随分幸せな毎日を過ごせるようになってきてるんですが、ただ妻の中にはどうしてもこう 私に対して不信感がまだ残ってたり、
うん、
何回か同じようなことをしている携帯についてもパソコンについてもしているので、
うん、
もう二度としないためにはどういうことに心がけたらいいのかということを相談してほしいということで、
あなたの今日の相談は、
はい、
要するに全部奥さんの要求は飲むわけですよね。
そうですね。
そのためにはあれ、
はい、
私はどう変えたらいいかということですね。
はい、
だけどちょっと待って、奥さんの不信感っていうのは、
はい、
これあなたに対する不信感、それとも人間一般に対して不信感っていうものを持ってるわけ、
はい、ちょっとしたら人に対してそういう感情はあるかもしれません
ですよね。人に対する不信感がある可能性っていうのはあるわけですよ。
はい、
そうするとこの中で私は人に対して不信感を持っている妻にからどう信じられるかっていうのはちょっとものすごいことだと思わない？人間に対する不信感があるわけですから。
ただまあ一番近い人間として信じてもらえるような行動をね取れればいいなと思ってるんですけども。
あなたなんかこういう深刻な生活を受け入れるような辛い過去ってのあるんですか？
それはないですけれども。
それはないんですか？
まあ、カウンセリング他のところにも5回ほど場所変えて行かせてもらったりして、
うん、
まあ、それも妻が、まあ、私は悪くないから、まあ、あなたが変わったらということで、まあ、それを受け入れて聞きに行ったりとかはしましたけども。
うん、ということね。はい、はい、今日はあのスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
はい、
私がいろんなあの弁護士として扱った事案で言うと、
はい、
PC でちょっとエロティックな画像を見てしまったみたいな話が2回あったと、
はいはい、
でそれで家庭内別居になったんだという話でしたから、
はいはい、
それ自体大したことじゃないと言ってはいけないんだろうけれども、
はい、
それで1年2回に追いやられるっていうのはあまり聞かないっていうか、はい、まあ、聞いたことがない話で、
はい、
だとしたらそれはきっかけなのかなと思ってたんですよ、はい。だから結婚してもう20年以上ってことですかね？
そうです、もう25年ぐらいになります、ね、
奥さんの不信を買うようなエピソードって25年の間に何かあったんですか？
まあ、一番なのはもう本当日々の妻との関わりが会話が少ないとか、うん、気持ちが理解できてなかったとか、本当仕事優先の仕事になってましたんで、
うん、まあ、昔のあれだね、仕事中心で、
はい、
奥さんは家のことをやっていて、いて当然だ空気みたいな感じで、はい、何もケアしなくて、そうですね、
はい、
そういう感じだったから、
はい、
っていうのがあるのかもしれないですよね。
そうですね。
でそれにしてもきっかけが大したことないよね、
うん、
って思うわけですよ。で例えばその、はい、パソコンでちょっといやらしい画像を見ちゃったとか、はい、動画を見ちゃったって言って、こういう話ってだって大学1年生の男の子も知ってるわけでしょ？
はい、知ってます。
で大学1年生の男の子ってスマホ持ってますでしょ？
持ってます。
インターネット自由に見るじゃないですか。
はい、
別に親父がそういうの見てたってそんなに驚かないんじゃないの？
うーん、
奥さんに胸張れるかどうかは別ですけどね。
はいはいはい、そうですね。そういうことはあるかもしれません。
で仕事関係はレスポンス早いのに奥さんを放置しとくっていうのはそれは改めなきゃいけないかもしれないけど、
はい、
今言った PC やスマホでエロティックな画像を見ろという意味ではないんだけれども、
はい、
普通にあなたが生活するペースを奥さんに信じてもらうために無理してね、
はい、
変えるっていうのは、
はい、
所詮僕は無理だと思うんですよ、
はい、
だからあなた一回ダメだって言われてまた古い PC で見ちゃってるわけじゃないですか、
はい、
だからあなたに責任がある分もあるんだけれども、
はい、
さっきも奥さんの個性の話が出てましたけどね、
はい、
あなただって奥さんのそういう部分に不満がある部分はあるんじゃないですかね、
うん、
問題の本質を見ないで、
はいはい、
信じてもらうためにどうしたらいいですかっていうような質問に対しては、それは不可能ですよ。あなたができないことはできないんだもん。あなたも変わらなきゃいけないけど、
はい、
これお互いの関係の問題だから、
はい、
どうしたってできないことはできないよっていう話がしないと、
はい、
この問題解決ないような気がしますね。
あ、はい、
うん、だからどうやったら妻に信じてもらえるのかっていう質問は、
はい、
自分だけ言うこと聞いたらうまくいくんだけどどういうふうに言うこと聞いたらいいでしょうかって聞こえちゃうんですけど、
うん、
そういうふうにそんなことできるんですかって聞きたいわけ、
はい、
直すべきところは直すのはいいけど、
はい、
変えようものないあなたのこう部分ってあるじゃないですか、
はい、
それ変えようはないもんね、
うん、
ちょっとそういう視点で捉え直してみる必要があるのかなっていうのが私からのアドバイスです。
はい、
よろしいですか？ 奥さんがね、人間に対する不信感があるけれども、
はい、
同時に奥さん警戒心が強いね、
はい、
不信感が強い、警戒心が強い、
はい、
奥さんの心の底にあるものは何だと思います？敵意です。
敵意ですか、
うん、で私は悪くないと言ってるんです。
はい、
これはあなたがどういう行動したって無理ですよ。それともう一つは奥さん被害妄想的な環境っていうのは強くないですか？
そうですね、よくしょげてる時とかあります。
そうなんですよ、被害妄想的なところもあるんです。
はい、
実はあなた自身もものすごい問題抱えてると僕は思ってるんだけど、
はい、
だって私は悪くないってこれだけのことで言って、奥さんがその奥さんに私はどうしたら合わせられるかって言ってるわけでしょ。
はい、
在籍感が強いの。
そうですね、自分があかんかったなとか思うのは結構小さい頃から思うような時がありました。
だから小さい頃から罪の意識が強いんです。
はい、
でこれ本当にね、自己消滅型なんですよ、あなたの。
うん、
不安でストレスが強いんですよ、あなた自身が。
うん、
そこを解決しない限り、
はい、
奥さんとの関係なんか無理ですよ。それであなたそのいやらしい動画見ていて、それで黒か白かはっきりしろ別れるって言われたけども、
はい、
これ絶対また見ますよ。
5ヶ月前にカレンダーに見なかったら丸をしてってずっと見てない状態は続いてるんですけどもね。
うん、ストレスがものすごく強いでしょ。
いや、もうそれに関してはそこまではないですけど、
うん、
まあ、一番今安らぐのは家族と一緒に食事をしている時とか、まあ、楽しく会話できてる時とかは一番ストレスはない。
いいですか、家族と楽しく食事をしている、楽しく過ごしている。
はい、
妻は私は悪くないって言ってます。
はい、
そして私はどうしたらいいんでしょうっていう、
はい、
この質問を電話かけること自体がおかしいと思いません？家族楽しく暮らしてるんだったら、
はい、
電話かける必要ないですよ。家族は楽しく暮らしていないんですよ。
うん、
それで妻に対してあなたは攻撃的になっていいんです。
うん、
それは正反対に、
はい、
全面的に妻の言う通りになるにはどうしたらいいかって聞いてるんです。
はい、
元気あるはずないよね。生きる元気全部吸い取られてるの。
うん、
元気が出るとすれば妻に対する敵意を私はどうしたらいいかってなら分かるの。
うん、
あなた本当は妻を憎んでますでしょ。これが認められれば未来は開けます。元気は出ます。
うん、
これを認めない限りずっと偽りの在籍感で生涯うーんと終わってくる。妻に対する敵意どうですか？
喧嘩してる時はもちろん持ってましたし、今でもある部分があるんじゃないかとは思います。
妻の対する敵が、ね、なんで妻が私は悪くなるんで妻の言う通りにするにはどうしたらいいでしょうって相談が出るの。
二人で相談してそこを聞きたいなということで。
だからね、あなたは意思がないんです。
そうですね、それはよく話になります。
意思がないっていうことはどういうことかっていうと、人と対立できない。
はい、
だから妻が私は悪くないって言うと、その妻に私はどうしたら合わせられますかって相談になっちゃうんです。
はい、
この相談に答えられると思います？
いや、
この相談に答えられません。
はい、
あなたに意思を持ちなさいという以外ないんで。対立できないんですよ、あなた。対立すると罪の意識が強くなっちゃうから。結論言いますけれども、
はい、
きっちり正面から、
はい、
妻と対立することが解決への道です。
はい、
だけど自分に意思がないっていうことを認めたことはすごいこと。これから意思が出ますよ。
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、どうも。
ありがとうございました。
対立を避けるといつになっても意思は生まれません。